宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード79。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。さて、この前ですね、タップダンス私やってるんですけど、そのタップ仲間のおばちゃまがギリシャ旅行に行ったって言ってお土産をみんなにくれたんですよ。ギリシャの、オリーブオイル、エクストラバージンオリーブオイルと、あとなんかハーブがたくさん詰まったようなスパイスのやつと、あと食前酒らしいんですけど、すごく濃いなんかウイスキーみたいな、ブランデーみたいな味がするやつをくれて、アメリカ人のおばさまなんですけど、アメリカってそんなにこうお土産文化がまあそれほどないと思っているので、だからこう旅先でもね、こういうなんかお友達とか知り合いのことを考えて、あ、これ買っていこうみんなにとかって考えてくれるって嬉しいなと思って、なんかちょっとねほっこりしましたね。しかしね、ギリシャ旅行とかしてみたいなと思って写真結構見せてもらったんですけど、どれもすごい綺麗で、なんか食べ物もねこっちで見ないような食べ物が多くて、あ、行ってみたいな。やっぱね、ヨーロッパ方面って私全然行ったことないんですけど、皆さんありますか？なんかちょっと憧れますよね。なんか日本からして、なんかこう欧米っていうと、まあアメリカはまあアメリカじゃないですか、ドーンってあるけど、やっぱりなんていうの、ヨーロッパの方っておしゃれっていうイメージありますよね。だからいつか行きたいなと思って、私もね将来ギリシャ旅行にちょっと行ってきたのってね言えるような大人になりたいなと思いましたはい。さて、今日のエピソードではですね、今回は男性リスナーの皆さんを無視したテーマで申し訳ないのですが、アメリカの生理用品についてお話ししたいと思います。ふふふふ、男子禁制ですよなんちゃって、どうぞ聞いてくださいね。はい、その他英語の話、 What I miss about Japan, my favorite も予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、ということでね、今回はアメリカの生理用品の話をしたいと思うんですけど、あんまりねこんな全世界に発信するポッドキャストで生理用品の話とかちょっとって思われるかもしれないですけどね、まあしかも男性リスナーさん全然話についていけないかと思うんですけど、まあ興味があるないに関わらずね、まあぜひとりあえず聞いてみていただければと思うんですが、アメリカに引っ越してくるって決まった時に、アメリカに住んだことのある住んだ経験のある友達から生理用品をね、日本の生理用品を、まあ、ちょっと何ヶ月分か、まあ入るだけにスーツケースが許すのであれば、スペースが許すのであれば、まあ、そんな重いものでもないし、ちょっと数持ってった方がいいよ、多分アメリカのものに商品になれるのには時間がかかるから日本の持ってった方がいいよって友達からアドバイスをもらっていて、クオリティが絶対日本の方がいいからちょっとびっくりするよみたいな感じのことを言われていて、あ、そうなんだと思ったんですけど、まあ、結局ちょっと持ってきたけどそんな、まあ、言うほど持ってこなかったんですね。で、いや実際こっちでそのアメリカの生理用品買ってね、まあちょっとびっくりしましたね。やっぱ違った私タンポン派だったんですけど、タンポンで言うとアプリケーターって言うんですっけ、外側のプラスチックの部分、それがね作りがちょっとこうチャッチーんですよ。チャッチーっていうの、チャッチーって方言、なんていうの、簡単な作りすぎて、 薄いんですよね、プラスチックの部分が。で、先端、そのちょうど挿入する先の部分が、まあその中から綿が出てくるから、ちょっとこう切れ込みが入ってるじゃないですか。その部分のね、エッジの処理が甘いっていうか、なんかちょっと痛そうなんですよね。トゲトゲしている感じで、中の綿の部分も日本の製品だと、なんていうんですかね、ギュッとこう圧縮されてるじゃないですか。で、まあ水分を含んで、まあ、広がるみたいな。だけどなんかこっちのタンポンってちょっとこうケバケバしてるっていうか、圧縮率が低いっていうかまあそんな感じなんですよね。まあね、女性の皆さんもちろん使ってらっしゃると思うのでわかると思うんですけど、そういうこう感想を持ったのは私だけじゃないはずなんですけど、どうでしょうか。で、まあ、タンポンで言うとね、タンポンのその紐も、これ大丈夫、ちゃんとついてるみたいな、取る時になんか紐だけピュンとか抜けちゃって、ゲー、中にタンポンが詰まって取れないみたいなこと起こらないって、ちょっと心配になるような作りなの。だからまあね、初めの方はちょっと確認しちゃったよね。何回かツンツンツンつって、引っ張って。そうじゃなかったですか皆さん。でもまあまあまあ使うしかないですからね、まあ、しょうがないんですけど。で、タンポンのタイプもレギュラー、まあ普通の費用で、スーパー多い費用、あとスーパーの1個上って何て言うんですっけ、ハイパー、ハイパーのわけないか忘れちゃった。スーパーレギュラー、スーパー、あとスーパープラスとかかな。うん。で、例えば日本のタンポンはスーパープラスであっても、大きさ的にはスーパーぐらいの大きさで、でもまあ吸収率はプラスですよみたいな、まあこう技術を持ってね、何かしらの工夫をして、それほど大きくならずにスーパープラスの吸収率を持ってるっていうのが、まあ日本のタンポンだと思うんですけど、アメリカのスーパープラスって、まあ、本当になんかその工夫したよねあなたたちっていう感じで、その工夫が見られずにね、本当にもうスーパーって感じの大きさなんですよ。なんかもうこれぞスーパープラスじゃなくて、なんかもうハイパーじゃないのっていう、あ、これ入れるのかしらみたいな、なんかそういう本当に本当にそういうね、あれなんですよ。で、タンポンだけではなくて、ナプキンもね、ちょっと質が、まあ高い商品とかね、高いブランドとか私買わないのでわからないんですけど、まあでも一般的にドラッグストアに売っている有名なメーカーを買って、まあ使ってみても、いまいちかなみたいなのが、まあ、最初の印象で、まあ、その後自分に合った自分の好きなのを、まあ、お手頃価格でね、自分の好きなのを探したんですけど、なんか時々ね、本当にあれ、これ先進国アメリカで売ってるプロダクトですよねみたいな品質のやつがあって、なんて言ったらいいのかな、私たちが、私たちって皆さん私と同世代じゃないと思うんですけど、私たちが中学生高校生ぐらいの時にあった、どこのメーカーかわからんメーカーのなんか変な簡易ナプキンみたいなクオリティで全然伝わらないか、まあ、とにかく、え、これ大丈夫、本当に吸収しますよねっていうレベルのナプキンが今でも売ってたりとかして、そう、まあ普通のやつはまあ普通で、まあ可もなく不可もなく、日本の普通のやつと比べたらちょっと不可みたいな、そういうやつなんですけど、まああと夜用とかね、多い日用スーパーとかね、まあさっきのタンポンの話じゃないですけど、もう本当にナプキンも本当に大きいやつが売ってるんですよ。もうめっちゃ大きいナプキンが売ってて、まあこっちって体格的に大きいな方もいるので、まあ、そういうのがあるのか、まあ、本当に夜漏らさないとかいうテーマで作られているのか知らないんですけど、もうめっちゃでかいのがあって、ワオワオって感じなんですよね。なんかそのもう多い日用スーパーの1個をなんかポーチに入れただけで、そのポーチパンパンだぜみたいな。いや、これね、本当誇張してないですよ、本当にあるのそういうのはい。あとナプキン関連だと、 あの私羽根付き派なんですけど、皆さんはどうですか。あの一個ね疑問なのが、なんでアメリカの羽根付きのナプキンってそのパッケージを開けた時にあのテープの部分、粘着部分ですね、あれがね一発で羽根のところも剥がれないのが多いんですよ。っていうか一発でね羽根まで、羽根のその粘着テープの裏紙まで剥がれた商品見たことない、まだ私ちょっとこれあのイメージがねついてくれると嬉しいんですけど、あの日本の商品、日本の製品って羽根付きのナプキンね、こう個別のパッケージをパッて開けると粘着テープ部分に貼ってある裏紙っていうんですかねが、あのもう全部ナプキンの裏面も羽根部分も一発で剥がれるんですよね。だからバッて開けてバッて装着してバッて終わるんですけど、ちょっとねこれ伝わっていたら嬉しいんですけどね。それがねアメリカの商品は羽根の部分の裏紙は剥がれずにこう2段階で剥がさなくちゃいけないんですよね。これね手間もかかるしゴミも出るの。本当これがねちょっとイラッとポイントなんですけど、あのどうでしょう皆様、あの同意していただけますかはい、まあ、といえどね、まあ、観光で来たわけではなくずっと暮らしていくということで、まあ、そんなね毎月使うものを日本から持ってくるわけにもいかないですし、まあ、普通にドラッグストアで買って、まあ、どうにかこうにか使っていたんですけど、最近、まあ、最近じゃないね、もう2年ぐらい経つのかしら、私そう生理カップというものを使い始めました。日本語でなんていうのかわからない、生理カップ、月経カップっていうのかな、あのシリコンのカップで、基本的にはもう1個そのカップを持っているだけで他はいらないっていうやつなんですけど、まあ、結構アメリカだと使っている人増え始めてきましたかね、まあ、日本でもね時々その生理カップ月経カップの話をしているブロガーさんとか見かけますけどね、皆さん聞いたことありますかね、そのシリコンのなんかコーン型のあのとんがりコーンみたいな形のとんがりコーンみたいな形のシリコンのカップを、まあ、あの中にぶって入れて、まあ、そこに血が溜まって、で、まあ、トイレ行った時にそのカップから血をバーって流して、でカップ洗ってもう一回入れるというね、めっちゃエコっていうやつなんですけど、そう、それを使い始めて最近2代目あの2個目新しいのをちょっと買ってみて、違うブランドに挑戦をしてみたりとかしてて、結構ね新しいやつはあの使い勝手がいいっていうか、多分あの人それぞれね体って違うから、どのブランドがいいとかってあるんですよ。フィットするとか、それでこう漏れてこないとか、あと大きさもいろいろあって、でなんか新しく最近買ったやつがまあ合ってるっぽくて、もう本当にねあのその生理カップをして、まあ一応念のためあのライナーを引いてますけど、あの全然大丈夫なんですよね。あのナプキンとかダブル使いとかもう最近はしなくてもいいし、すごく安定していて、あの快適です皆さん。ただね、私この生理カップ出てきた時から思ってるんですけど、アメリカで生活している人はいいんですよ。で日本で生活している人はちょっとね使いにくいんじゃないのかな、普段の生活でと思うのが、アメリカのトイレってだいたい個室の中に水道もあるんですよね。だから一回取り出して血を捨てて、そのカップをまたそこの個室の中で洗えるんですよ。でまた中に入れると、だからいいんですけど、日本ってそんななくないですか、あの個室の中に水道あるトイレ。だからね、そういう面でちょっと難しいんじゃないのかなとは思うんですけど、まあ、日本だとね、あの布ナプキンとか使ってらっしゃる方もいますよね。だからこういろいろ、まあ、エコというかね、なんというか、そういうこうちょっとナチュラルなね ライフスタイルしている人が増えてきていると思うんですけど、気になっている方はぜひ生理カップ試してみてください。おすすめです。はい、ということで、まあ結局最後生理カップの話になっちゃったんですけど、まあ、今回はアメリカの生理用品についてお話ししてみました。もちろんアメリカに住んでる人のね、生理用品体験談も聞きたいですし、できればね、世界各国にいる方々からのね、こっちの国ではこんななんだよみたいなのとかもね、聞きたいですね。だってこれって本当お金かかるじゃないですか。毎月必要で、なんか必要経費でしょ、女性にとって。だからね、もう全世界が同じ高品質のね、製品を使えるようになればいいなと、もう心から願ってるんですけど、まあ、ちなみにね、そう、生理カップって、まあ、そういう面でも今すごく注目されていて、その世界の貧困層の地域の女の子とかって、タンポンとかナプキンとかが手に入りにくい地域の子とかね、まあ、もしくはとても貧困でそういうプロダクトを買えない子とかもいて、なんかそういう子たちって毎月生理になると学校を休んだりとか仕事を休んだりとかしなくちゃいけないんですって。血がだらだら流れてくるから。でもこの生理カップが登場してからね、それを使えば、まあ、1回1個持ってれば乗り越えられるので、その生理周期をね。だからそれでもう学校休まなくてよくなりましたみたいな、なんかそんな感じでもなんか活躍してるらしいですよ、生理カップ。はい、まあそんなこんなで今回はアメリカの生理用品についてお話ししました。男性の方すいません、興味ない話だったらごめんなさいでした。英語の話のコーナー。はい、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁、英語についてお話ししているコーナーです。今日はですね、いまだにすぐ混乱してしまう単語についてご紹介したいと思うんですけど、多分これ私だけなんですが、本当に簡単な2つの単語なんですけど、ファースト、1番とかいうファーストとファスト、早いです。この2つって、まあ、スペルももちろん似ているんですが、発音は、英語の発音、ちゃんとした発音はそれほど似てなくて、first と fast。first、fast。まあ似てなくて、でも、まあ日本語でね、パッて考えたときに、first、fast って、まあ似てるんですよ。でも、まあ言うてもね、でも結構これ基本な単語だし、なんでそこ混乱するのって思われるかもしれないんですけど、さっきもちょっと言ってたんですが、私タップダンスをやってるんですけど、こっちのタップ仲間は、まあ、みんな英語を話す人たちなので、日本人のタップ仲間ね、残念ながらこっちいないので、英語でみんなと会話をするんですが、結構ね使うんですよ、ファーストもファストも。じゃあ初めにこれをやろうとか、1回目のこのパートは A ステップで、2回目のこのパートは B ステップでとかいう、その1回目とかね、始めとか、あとは今度はもう少し早いテンポでやろうとかね、あー今のめっちゃ早かったねとか、ファストでね、結構短い時間の間でファーストとファストを両方使う機会があるんですよ。でもちろん考えて話していると区別つくんですけど、ガーって話していたり、なんかその時なんか例えばタップダンスとかに集中しちゃってると、なんか混乱しちゃって、自分の頭の中ではもうどっちって分かってるんですけど、口から出るのがファーストなのかファストなのか、なんかごちゃごちゃしちゃうんですよ。でなんかどっちでもないような単語をこう口にしちゃったりとかして、まあ、多分ね周りからみんなこの人何言ってるんだろうって思われてると思うんですけど、でもまあタップ仲間のみんなはね優しいからね、私の英語も聞いてくれるんですけど、ちょっと落ち着いて話さないとなって思いました。すごくねやっぱ発音に日々気をつけて過ごせばいいのかな。どうしたら あの混乱しなくなるんだろう、間違いなくなるんでしょうね。 First Fast、 yeah、 ちょっと奥が深いです私には。皆さんも これいつも間違えちゃうっていう単語、混乱しちゃうっていう単語ありますか？もしあればあの教えてください。あとはこういうのいつも混乱してたけどこうやって克服したよみたいなね、あの克服方法とかもねあればぜひ皆さんシェアしてください。お待ちしています。About Japan。 はい、日本のお店や商品、文化などアメリカ生活、海外生活をしていて恋しいなと思うものをシェアしています。今日はですね、日本のアウトドア用品店、アウトドアブランドについてのお話なんですけど、私たち夫婦ですね、アメリカに来てからよくキャンプをするようになりまして、何回かこのポッドキャストでも話してると思うんですが、普通のカーキャンプにはよく行きますし、あと先日初めてあのバックパック、リュックにあの全部必要なものを背負ってハイキングしていって、まあ、森の中でキャンプをするっていうバックパックキャンプにも初挑戦しまして、あ、楽しいな、やっぱりキャンプはいいなって今思ってまして、まあ、今後もたくさん行きたいなって思っているところなんですけど、まあ、我々ねお金もないですしね、すぐにはいろいろなキャンピングギアとかね、かっこいいやつとかおしゃれなやつとか買うことできないんですけど、でもまあ少しずついろいろ買い揃えていきたいなとか思ってるんですが、まあそんな中、思い浮かぶのがね、日本のキャンプブランド、アウトドアブランドなんですけど、まあ、まず1個目がモンベルですね。皆さんもご存知かと思うんですけど、私モンベルって日本のブランドだって知らなかったんですよね、アメリカに来るまで。なんかね響き的に勝手になんか欧米のブランドだと思ってたんですよ。そしたらこっちに来て全然売ってないから、あれと思ったら日本のブランドだったって言って、で結構モンベルって質がやっぱいいらしいんですよね、まあ、私もそこまで詳しいわけじゃないですけど、デザインもいいし質もいいし、結構欧米でもねモンベルファンっているんですよ。で、わあいいな、欲しいな、なんか可愛いのないかなとか思ってネットを見たんですけど、アメリカには全然店舗がなくて、なんかコロラド州とかにちょこっとあるぐらいかな。で、あとは全然ないんですよ。まあオンラインだったらありますけどね。でもやっぱね、なんかキャンプ用品って直接手に取ってなんかちょっとワクワクしながら見て選びたいじゃないですか。で、そう考えると店舗に行きたいなと思って、ああ恋しいなと思ってるんですけど、でモンベル日本すごいいろいろいろんなとこにありますよね。今ちょっとモンベルのサイトチェック、あ、なんかちょっと変なところ行っちゃった。モンベル東京京橋店、あ、京橋ね、新宿南口店、うんうんうんうん、あとモンベル恵比寿にもなかったですっけ。あ、そうそう、恵比寿店、ほらもういろんなところにあるじゃない。品川店、丸井吉祥寺店、へえ、もうとにかくたくさんありますね。だからね、次日本に帰ったらモンベル路面店行きたいなと思って、それ楽しみにしてるんですよ今から。はい、あとねもう一個はスノーピークですね。スノーピークはもうアウトドア好きだったら日本だけじゃなくて全世界の人が結構スノーピークファンいると思うんですけど、アメリカだとポートランドとニューヨークにお店あるらしいんですけど、で、まあ、もちろんねモンベルと同じで通販なら購入可能ですけど、やっぱり実店舗は少ないですよねこっち。でスノーピークも日本今たくさんありますよね。なんかスノーピークとかってこうアウトドア屋さんとかスポーツ屋さんとかにスノーピークのものが置いてあったりもするらしいですけど、でも普通に路面店もきっとあるんですよね。東京、ほうほう、銀座とかにもあるみたいですね。銀座って スノーピーク表参道、表参道なら行きやすそうですね。行きたいな。ニコタマにもある。ルミネ新宿、ほうほうほう、やっぱたくさんありますね。なんかスノーピークとかもなんかそんなに今スノーピークのもの持ってるわけじゃないんですけど、うちの旦那のスノーピークのあのスプーンとフォークが一緒になってるようなやつがあってなぜかいつもそれ今お弁当のあのスプーンフォークとして毎日うちの旦那さん使ってるんですけど、ああいうテーブルウェアもね結構かわいいし、なんか調理用品とかなんかいろいろなんか使い勝手が良くて可愛いやつ結構スノーピークたくさんあるんでね、そういうの欲しいなーって思いますね。まあ本当はね大きいテントとかね、なんか寝袋とかいうのも手出したいんですけど、絶対ね高くて買えないなと思うんですが、まあそんな感じですね。あの日本に帰ったらモンベルスノーピーク、あの絶対行きたいです。あの果たして買えるのかはわからないですけど、こう見てね、いろいろ見て楽しみたいなと思います。あともう一個最近気になっているのが、日本の皆さんご存知ですか、ワークマン。ワークマン、まあ、知ってると思うんですけど、あのあれですね、吉幾三さんですね。何でしたっけ、行こう行こうよワークマンでしたっけ、あれみんなおいでよワークマンでしたっけ、なんかそういうあの宣伝ありますよね。あの作業着の会社、今ワークマンが結構ねアウトドア色が強いらしいですよ。知ってます皆さん。なんか私もあんまり詳しくないんですけど、でもなんかこう今作業服だけじゃなくてちょっとカラフルなアウトドアでも使える、あとはスポーツする時とかにも使えそうな、なんかそういうラインがワークマンで出してるらしくて、ワークマンプラスだったっけかな、なんかワークマンなんちゃら、ワークマンなんちゃらってなんか後ろになんかつくんですよね。でちょっとこうおしゃれな感じで、まあ、安くて、まあ、ユニクロみたいな、そのアウトドア版みたいな位置づけだと思うんですけど、でももともと作業服を作ってる会社だけあって、すごく物が丈夫っていう口コミを、そんな口コミがアメリカまでね伝わってきまして、えなんじゃそりゃと思って、私の知ってるワークマンは本当あの行こう行こうよワークマンしか知らないんで、なんじゃらほいと思いまして、もうこれ帰ったらね絶対行きたいと思います。絶対うちの実家の近くとかにもワークマンだったらあると思うんで行きたいですね。はい、あとはあの日本が恋しいっていうこの What I miss about Japan とは話がそれるんですけど、まあ、ちょうどアウトドアブランドの話をしているので一緒に話したいなと思うんですが、気になっているアウトドアのブランドが一個ありまして、それがデカトロンっていうブランドです。皆さん聞いたことありますか。まあ、これ実はあのアウトドアブランドではなくてスポーツブランドなんですよ、フランスの。でこれがねアメリカにも日本にもなんか最近上陸して、なんかデカトロン旋風を巻き起こしてるらしいんですけど、すごくねカラフルでなんか個性的なデザインで、しかもめっちゃ安いんですって。なんかこう折りたためるリュック、ナップサックっていうのかしらが、本当何百円のレベルなんですよ確か。あとなんか服とかもすごくカラフルで、でも結構安くて、それがなんかそのねヨーロッパからね黒船襲来なわけですよ。私行ったことないんでまだはっきりよくわからないんですけど、私の中でのイメージとして何でしたっけ、フライングタイガー、フライングタイガーだっけ、なんかヨーロッパの雑貨屋、すごい安い雑貨屋、今日本にいくつか店舗ありますよね。ああいうイメージなんだけど違うのかな、ちょっとわかんないんですが、なんか日本は関西に1店舗あの直営店があるだけで、あとはまあオンラインショッピングになるらしいんですけど、アメリカだと、まあ、通販ももちろんなんですが、サンフランシスコに1店舗、オークランドに1店舗あるんですよ。あのサンフランの、 あのマーケットストリート沿いに できたらしいですよ、ちょっと前に。すんごい、すいませんね、ピンポイントの話で知らない方ごめんなさい。でもサンフランのこうフェリービルディングに続くマーケットストリートのウエストフィールドの隣のブロックぐらい、ウエストフィールドのブロックの角がロスとかでしょ、でそのなんか隣のあそこ昔何があったのかな知らないんですけど、あの辺にできたらしくって、でまあさらに橋を渡ったオークランドにももう一点あるってことで、それでねそれでねそれでね、今度今月末旦那さんと、まあ、私もなんですけど共通のお友達がソノマエリアに住んでまして、その友達夫婦を訪ねにお出かけしてくるんですけど、オークランドってちょうど通り道じゃないと思って、今回ね帰りにデカトロン寄ってこようかなと思ってるんですよ。やばい、何があるんだろう、たくさん欲しくなりそう。ちょっと何を買ったかここでご報告しますね。あ、やばい、話しすぎちゃった、もう30分過ぎている、どうしよう。はい、まあということで今回私が日本恋しいなと思うものは日本のアウトドアブランドモンベルスノーピークでした。そしてちょっと気になるのがワークマン。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード79、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、括弧内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本からのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。はい、この宿泊アメリカンライフポッドキャストを気づけば今回で79回目のエピソードでした。次回は記念すべき第80回目です。そしていよいよ来週はあの特集会を予定しています。皆さん楽しみにお待ちください。はい、それでは本日のポッドキャストはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you!